障害福祉、稲城工事脳機能障害みんなの集い。突然の病気や事故などによる脳の損傷のため、工事脳機能障害になった方々や家族が集い、情報交換、軽い運動、歌などで楽しく過ごしています。今年度より午後も開催します。対象は、工事脳機能障害当事者、家族、支援者。5月20日土曜日、6月10日土曜日の午後1時から3時までと、7月1日土曜日、8月12日土曜日の午前10時から正午まで、福祉センターで、電話で申し込んでください。お申し込み、お問い合わせ先は、障害者総合相談センター、マルシェ稲城まで、電話 379-9234 番です。高齢福祉。ご協力ください。高齢者の見守りに関する調査。高齢者の健康や生活など、見守りに関する調査を実施し、結果をもとにサービスや今後の支援に活用します。4月下旬から6月下旬に民生児童委員が伺い、調査票の配布・回収を行いますので、ご協力をお願いします。対象は、4月1日現在、要介護認定を受けていない、75歳以上の一人暮らしの方です。お問い合わせは、高齢福祉課・高齢福祉係へどうぞ。高齢者の見守り・高齢者緊急通報システム。ボタン一つで通報できる緊急通報装置と、人の動き・煙を感知し、異常の際に自動通報する機器を設置します。24時間体制の受信センターが異常を感知すると、電話で利用者の状況を確認します。必要に応じて119番、110番通報を行い、緊急対処員が出動します。対象は次のすべてに該当する方。おおむね65歳以上、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯、日中独居も含みます。救急搬送歴があるなど、常時注意を要する慢性疾患がある方です。所得に応じて費用負担があります。お問い合わせは、高齢福祉課地域支援係へどうぞ。高齢者の見守り、徘徊高齢者家族支援サービス。GPS 携帯端末機器を貸与します。行方不明になった時には、24時間体制の受信センターによる位置情報の提供や緊急対処員による現場急行などのサービスが受けられます。対象はおおむね65歳以上で徘徊行動がある方。加入料金などは税込みで3850円。月額基本料金は税込みで660円です。緊急対処員による現場急行などのサービスは自己負担になります。非課税者は一部減免があります。お問い合わせは高齢福祉課地域支援係へどうぞ。通信機能を伴う電球を活用した高齢者の見守り事業。通信機能と一体の LED 電球、見守り電球を自宅トイレなどに設置し、24時間点灯や消灯の動きがない場合、翌朝登録された通知先にメールでお知らせします。すぐに安否確認できないときには、通知先の方の依頼により、委託事業者が訪問し、必要に応じて市などに通報します。利用者の身体や生命の安全を保障するものではありません。通知先、メールアドレスは最大4人まで登録可能です。対象は市内在住の75歳以上で一人暮らしの方。施行期間中の令和7年3月までは、費用は無料です。窓口、墨字盤3面掲載の申し込みフォームから申し込んでください。申請書は、高齢福祉課、市のホームページで入手可能です。お申し込み、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。さて、聞こえにくいと感じたら、専門医に相談しましょう。高齢になると、高い周波数が聞こえにくくなり、電話の音なども全体にくぐもり、はっきりしない感じに聞こえてくる傾向があるとされています。また、聞こえにくさから周囲とのコミュニケーションが難しくなったり、危険を察知しにくくなったりすることもあります。聞こえについて心配な場合は、 耳鼻科などの専門医にご相談ください。症状によっては、補聴器の利用で改善されるケースもあります。補聴器の購入費用は、医療費控除の対象にもなります。医療費控除を受ける際には、補聴器相談医の受診や、補聴器適合に関する診療情報提供書2018が必要になります。詳細は、補聴器相談医へご相談ください。補聴器相談医名簿は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページ、墨字版3面掲載の QR コードでご覧いただけます。お問い合わせは、高齢福祉課高齢福祉係へどうぞ。参加者募集、体力測定会。閉じこもり生活をリフレッシュしませんか？運動不足を実感している方に、運動能力の測定と筋力トレーニングの方法を学べる講習会を開催します。体力に自信がない方、ぜひご参加ください。対象は、市内在住のおおむね60歳以上の方。5月19日金曜日午後1時半から、場所は総合体育館レクリエーションルーム。定員は15人。講師は健康運動指導士。持ち物は上履き、マスク、飲み物、動きやすい服装です。電話で4月17日月曜日から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。お口の機能向上教室、2日間コース。飲み込みづらい、むせることが増えていませんか？口の機能の衰えは、認知能力や全身に影響が出ます。歯科衛生士、管理栄養士から、口のケアや働きを学んでみませんか？対象は、市内在住のおおむね65歳以上で、2日間とも参加できる方。5月23日火曜日、30日火曜日の午前10時から正午まで。場所は城山文化センター。定員は15人。申し込み先着順です。初めての方を優先します。電話で4月17日月曜日から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。環境、市内農産物栽培の病害虫対策。果樹類の栽培は、病害虫対策のために、年に複数回農薬を使用する必要があります。市では、農薬の飛散を抑える防薬シャッターの設置促進や、農薬散布を周知する登り旗の掲揚の徹底など、周辺環境と共生できる農業の推進確立を目指しています。ご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは、経済課農政係、または JA 東京南稲城支店指導経済課まで、電話 377-6002 番へどうぞ。ご活用ください。稲城市ゴミ分別アプリ。4月からのプラスチックゴミ、ガラス類、陶磁器類の分別収集の開始に向けて、3月に配信した本アプリは大変好評を博し、1ヶ月で3000ダウンロードを突破しました。本アプリは、ゴミリサイクルカレンダー、ゴミの出し方などを確認できるほか、悪天候時のゴミ収集中止など、市からのお知らせをプッシュ通知で受け取れます。詳細は、市のホームページ、墨字版3面掲載の QR コードをご覧ください。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。ゴールデンウィーク期間中のゴミ資源物の回収など、ゴミ資源物は、ゴミリサイクルカレンダーの通り回収します。粗大ゴミの申し込み、資料組み取り、拠点回収は次の通りです。詳細は市のホームページをご覧ください。粗大ゴミ申し込み。5月3日水曜日祝日から5日金曜日祝日は、粗大ゴミ専用ダイヤルでの受付ができません。インターネット予約をご利用ください。収集は通常通り行います。資料組み取り。4月27日木曜日から5月7日日曜日までは受け付けます。ただし、組み取りはできません。拠点回収。5月3日水曜日祝日から8日月曜日までは、発泡スチロール、トレイなどの持ち込みはできません。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。 ご協力ください。有害物の分別徹底。リチウムイオン電池などの充電池や、電気シェーバー、モバイルバッテリーなどの充電池を取り外せない小型電子機器は、有害物として出してください。誤って燃えないゴミに混入すると、ゴミ処理施設内で火災が発生する恐れがあります。ゴミを出す前に、もう一度正しく分別されているか確認しましょう。発火の恐れがあるものは、端子部分をテープなどで絶縁してください。市で処理できないゴミ、鉄アレイ、消火器、発煙筒など、メーカー、販売店、処理業者にご相談ください。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。購入費を助成します。家庭用生ゴミ処理容器。生ゴミ処理容器の購入費用を一部助成しています。機種や購入方法を問わず、生ゴミ処理容器の購入は助成対象となります。詳細はお問い合わせください。生ゴミ処理容器購入申請書を持参して申し込んでください。必ず購入前に申請してください。申請書は生活環境課、平尾若葉台出張所、市のホームページで入手可能です。助成額は次の通り。家庭用生ゴミ処理容器の例ですが、生ゴミ堆肥化容器、コンポスターなど、特徴は枯葉や腐葉土と生ゴミを混ぜ、生ゴミを分解、堆肥化。生ゴミ原容器、空太くんなど、特徴は消化酵素入りの母材と混ぜ、生ゴミを分解、消滅します。いずれも1基あたりの助成上限額は、容量190リットル未満は3000円。容量190リットル以上は6000円です。1世帯2基まで。そして、電動生ゴミ処理機。特徴はスイッチ1つで生ゴミを処理。助成上限額は1万円。1世帯1基までです。機種、販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。お伝えしたもの以外にも種類があります。詳細は販売店やメーカーにお問い合わせください。お申し込み先、お問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。笠谷親水公園、笠谷緑地体験学習館、端午の節句イベント、5月人形展、鎧兜、武者人形など100点を展示します。4月29日土曜日祝日から、5月6日土曜日の午前10時から午後2時まで。鯉のぼり掲揚。大小200匹の鯉のぼりを掲揚します。4月29日土曜日祝日から5月6日土曜日まで。不要になった鯉のぼりを募集します。不要になった大きな鯉のぼりを寄付いただける方はお問い合わせください。いずれも場所は、アイバス、Cコース、笠谷と体験学習館下車、笠谷と親水公園、笠谷と緑地体験学習館、駐車場の利用はできません。主催は、坂浜自治会水車の会。お問い合わせは、笠谷と緑地体験学習館水車の会まで。電話 331-7112 番へどうぞ。さて、マスクの着用について、3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となりましたが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。